If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Dream heart.
Dream heart. 政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして挑戦や夢に迫っていきます。さあ今夜もこの天才の芸術家をお迎えしております、
ありがとうございます、
シンガーソングライターの飛鳥さんです。
こんばんは。ありがとうございます。
現在発売中の飛鳥さんのおよそ3年ぶりとなるアルバム、ワンダフルワールドから、皆さんよくご存知のプライドですけども、これもう名曲中の名曲ですけど、飛鳥さんほどのヒットメーカーになるとどの楽曲も当然力込めて全力で作られてて素晴らしい楽曲が多いんだけど、その中であのこれはヒットするぞってあらかじめ分かるんですか？
いや、みんなヒットすると思ってました。
あ、全部？
あ、でもヒットしませんでした。
それ何なんですかね、違いって。
いや、やっぱりね、世の中の流れってありますよね。デビューの時にドンってみんなに知ってもらって、それからちょっとして飽きられて、飽きられたと違うな、時代が変わるとともに新しいものが出てくるので、その新しいものに皆さん目を向けて、でもこれ不思議な現象で、ヒット曲は出なかったんですけど、ライブの集客はお客さんがどんどんどんどん増えていくんですね。だからヒット曲がないのになぜチャゲン出すかって、お客さんがこんなに動員できるんだろうっていうのは業界内でずっと言われ続けてきたんですね。
あ、業界の人もなんでだろうと思ってた。なんでなん
ですか？で、僕らステージ言ってましたもん、こんだけいてシングル買ってくれよって言ってました、ステージで。
何なんですか、
ね、アルバムも待ってるんですよ。
はあ、
はい、
そうか。そんなね、ライブはもうすごい飛鳥さんですけども、現在全国ツアー、飛鳥プレミアムコンサートツアー、ワンダフルワールド2023ということで、今夜はですね、大阪オリックス劇場でライブがあったということで、リスナーの方はですね、ライブ後に聞いてくださっている方も多いのではないかと思いますけどね、どんなライブだったですかね、今日はね。
どうでしょうね、これはもう来ていただいた方が各々感じていただけることだと思うので、でも最後には行ってよかったという締めくくりを持ってもらえればいいですね。
今回の、ツアーは4月1日からスタートなんですけども、その前3月16、17、19になんとはデビッド・フォスターさん、グラミー賞15回取られてると思うんですけども、大プロデューサーと一緒にコンサートをやられていたわけなんですけど、デビッド・フォスターさんとのコラボって熱いですね。
そうですね、僕はずっとね、自分から影響されようっていうふうに寄っていった方なので、まあ、出会いは楽屋に通していただいたってことなんですけどね。で、歌えってその場で言われて歌ったことから、で2回目にステージ上で誰か歌いたい人いませんかっていう、僕が手を挙げて一緒にその場で即興で曲を作ったんですね。まあ、それがきっかけだと思うんですね。まあ、いつかはデイビッドとお仕事をしてみたいなとずっと思いつつ、憧れを尊敬してる人ですからね。で、連絡したら楽曲を聴かせてくれと、あ、これはもう近づいてきてるなと思いましたね。楽曲を聴かせてくれっていう瞬間って、おそらく出会いとステージ上のセッションとそれが頭にあったので、あのアーティストか連絡してきたか、ちょっと楽曲聴かせろよって、この瞬間に、あ、なんか近づいてきてるなと思いました。
もうということで、このもう本当に音楽の歴史に残るレジェンドな話なども含め、今夜もですね、天才飛鳥さんにいろいろお話を伺います。飛鳥さん、今夜もどうぞよろしくお願いします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずは飛鳥さんのプロフィールをご紹介します。飛鳥さんは1958年福岡県のお生まれです、1979年に一人咲きでデビュー、Say Yes、Yeah Yeah Yeah、巡り合いなど数々のミリオンヒット曲を世に送り出されました。そして音楽家としても楽曲提供を行う傍らソロ活動も果たし、1991年にリリースされた始まりはいつも雨はミリオンセールスを記録、ソロアーティストとしても地位を確立されました。2017年には自主レーベルのダダレーベルを立ち上げ、2022年11月におよそ3年ぶりとなるアルバムワンダフルワールドをリリース、4月1日から全国ツアー、飛鳥プレミアムコンサートツアーワンダフルワールド2023を行っていらっしゃいますということで、 飛鳥さん、その、はい、デイビッド・フォスターさんの日本でのライブの舞台に飛び入りで演奏されたという、ビルボードでしたっけ？
ブルーノートが出会いで、飛び入りしたのはビルボードです。
ビルボードで。
はいはい。
でも、デイビッド・フォスターさん、本当にもう、世界の音楽シーンのど真ん中にいて、うんうん、大スターたちといろいろされてきた方ですから、
そうですね、
どうですか、一緒にいろいろ話したり、仕事をされたりすると。
僕は不思議とですね、お会いした時に緊張しなかったんですね。
ああああ、
なんかすごくまろやかなと思うんで、ただでも、僕はあの、ジキスさんですね。デビットって全世界ツアーをフレンズっていう名前でやってるんですね。そこに入れてくれって言いに行ったんですよ。で、それがきっかけだったんで、それからの流れなので、何があるとするならば、ステージが終わったこれからだと思いますね。
これね、はい、変な話、デビット・フォスターさん、プロデュースで飛鳥さんの楽曲とかアルバムができるみたいな流れになるとですね、その先にはもうグラミー賞とか当然見えてきちゃうわけじゃないですか。
まあ、少なくても、ね、お忙しい方ですからね。話に聞く限り、デビット・フォスターってワーカホリックなんですね。
あ、そうですか。
はい。もうとにかく仕事が入ってないと、時間をどう使っていいかわからないっていうね。
いや、今回のあのコラボ公演についての、はい、デビット・フォスターさんの飛鳥さんへのメッセージビデオも拝見したんですけど、はいはい、アスカさんとか言いながらすごく温かい、はい、でもレコーディングスタジオでしたもんね、背景が。
あ、そうですね、自分家でしょうね。
え、あれ自分家なの？
自分家だと思いますよ。
すごいスタジオでしたよ。
向こうのミュージシャンはもう自分の家にみんなスタジオ持ってますから。
あんなスタジオ？
そうですね。
わお。てか本当にすごい人なんですよね。
すごい人です、ね、すごい人です。
いやー、楽しみですね、今後の展開もね。
そうですね、今回のステージはアジア中のミュージシャンが見に来てくれたので、デビットの方ももともとアジアにはすごく興味があって、アジアでスインガーを発掘したいっていう。
あれですね、アジアズ・ゴット・タレントの、
はい、そうですね、
審査員されてるってことで、
はい、あのおそらくデビットプロデュースによるアジアのスインガーっていうのはワールドワイドで誕生するでしょうね。
そのアカデミー賞の方でも、うん、最近あの韓国のパラサイトが作品賞を取りますし、それからあの今年のアカデミー賞だと、エブリシング・エブリフェア・オール・アト・ワンスですよね。あれがもうチャイニーズとかベトナミーズとかそういう方が賞をほとんど取っちゃったっていう。
あのですね、
すごいですよね。
僕あの日本の音楽は今シティ・ミュージックっていうのはもてはやされて、あれはですね、ある種コンテンツとして受けてるだけで、はい、実際の意味でワールドワイドの音楽として受け入れられてるとは思わないんですよ。
東京シティポップってやつですよね。
はいはい、あれコンテンツですよね。で、韓国や中国はコンテンツで勝負してないですよね。
うん、ああ、なるほど。
ワールドワイドで勝負してます。
うん、
そこが日本の音楽の違いだと思うんですね。
それは飛鳥さん、超えていただけるんですね。
はい、いや、だから若い世代に僕はよく言ってるのが、洋楽を聴けっていうね。もちろん聴いてるミュージシャンもたくさんいますけど、うん、どうやら最近の若い子たちは、日本の音楽を聴いて育って、
はいはい、
その日本という箱の中で楽曲作りをしてて、ですから、あまり洋楽に興味がない子がいたりするんですね。でも、洋楽はですね、メロディーは大して変わらないですけど、でもそのメロディーを誘発する音の作り方の引き出しに関してはもう圧倒的に向こうなので、それをちゃんと理解して音楽作りをやってるのはむしろ韓国や中国の方かもしれないなと思ってます今。
あ、はい、飛鳥さん、今回の全国ツアー、飛鳥プレミアムコンサートツアー、はい、ワンダフルワールドは、日本を終えたら海外にも持っていく。
はい。今、その最中なんですけど、ちょっと時間かかってるのと、それと僕はですね、手を挙げてる国がありがたいんですよ。
はい。
時期的にまちまちなんですよ。
はい、はい。
これはツアーにならないので、毎回行って帰って行って帰ってだと、これ経費の面ですごい大変なことなんで、
はい。
だったらもうやめてしまわないかっていうことを今から事務所が話さなきゃいけない、
ね。そうですね。今事務所の方があの、はい、焦ってますけどね。はい、副調整室。あ、じゃあでも来てくれ来てくれっていっぱいあるんだけど、それをどうツアーにまとめるかっていう
ところ。ツアーにまとめないと大変なことになるでしょ、経費が。ですから僕はもう早々と、来年にしようかなと思ってる最中です。うん、もう僕なのに決断です。
飛鳥さん、今聞いてるだけでも、音楽ビジネスって今、ワールドワイドにやろうとすると、いろいろノウハウが必要なんですね。
そうですね。特に海外の方々は、呼んでいただけることはすごい光栄なんですよ。ただでも独占欲はやっぱりあるわけですよね。そこはね、ありがたいんですよ、すごく。ただでもやっぱりあの活動は、僕らは日本から出ていくものとしてはパッケージとして捉えて、
はい、
ある期間の中で収めたい、 効率的だってのあるじゃないですか。それがどうやらなかなかうまくいかないので、だったらこっちがこの期間空いてるからこの期間の中でやるぞと言ってくれる国はありませんかにして切り替えた方が早いんじゃないかと思って。い
やもうこれもうリスナーの皆さん、こんなレベルの話がこのねドリームハートで聞けるなんてもうワクワクしますね。
いやいや、ありがとうございます。
すごいな。でもデイビッド・フォスターさんともし次のステージ行っちゃったりするとまたなんか違うツアー展開もあるもんね。
うん、まああのね、呼んでいただければいいですけどね、呼んでいただければどこにでも行きます。
皆さん、アスカさんのファンでいてよかったね。ついていくとなんかすごい景色が見えると思いますよ、これからね。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしています、うん、ドリームハート。今夜もシンガーソングライターのアスカさんをお迎えしてお話を伺っています、ね。うん、それではあの今夜もこのあたりで現在発売中のアスカさんの最新アルバムワンダフルワールドから一曲お届けしたいんですが、アスカさん何をかけましょうか。
もういいですよ曲、はい、お話しましょうよ。
この展開は何だろう。
いやいや、もうあ
のもう天才アーティストで事務所の人めっちゃ焦ってますよ今。やらなくていいんじゃないとか言ってるみたいな。
いやいやもう茂木さんってあの、はい、脳科学ってどの辺から興味を持たれたんですか。もうずっと子供の頃からですか。
いや僕もやっぱりでも飛鳥さんと同じように精神性っていうか、うん、僕あの脳から意識がどう生まれるかってことを研究するのがテーマなんで、はい、すごくなんか近いものを感じました。
はい、子供の頃にね、はい、あの僕はずっと剣道やってるんですけど、いろんなことがやれるまで努力するわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
やっと一回完成したと物事が、うんうんうん、で寝るでしょ、
はい、
寝た翌日はできるようになってるのがどうしても不思議だったんですよ。
へ
ー。でね、これは何度なく繰り返してきてて、
はい、
昨日夜まで何度も何度も突っかかってたことできなかったことがなんで翌日は簡単にできるんだろうっていうことがすごく不思議だったんですね、
はいはい、
それはコンピューターが出現してから自分の中で腑に落ちたことがあって、寝てる間に最適化できてたんだと。
いやいやいや、科学者のようなことをおっしゃいます。まさにその通りです、素晴らしい。
寝てる間ってのはすごい大切で、うん、物事をフォルダーに分けながら全てのことを全部フォルダーに紐づいてて、
はい、
同じ関連してるものは全部エイリアスで放り込んでやって
はいはい、はい、
必要なことだけが最適化されてずっと並んでるから順序よくできるようになってるんだっていうのはコンピューターやるよなって。
もう飛鳥さんまで脳科学者のような。
いやいやい
や、あの寝てる間にその記憶が整理されて定着していくプロセスを今、飛鳥さんが正確に言ってくださったんですが、はい、素晴らしい。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート。今夜もシンガーソングライターの飛鳥さんをお迎えしてお話を伺っています。ということで、あの今回のですねワンダフルワールド全部で13曲あるんですけども、うん、幸せの黄色い風船からこのアルバムはスタートしたんですか。
はい、そうですね、作ったのは僕のワンダフルワールドが最初でしたけど。
あ、そうですか、そうですか、はい、
でも世の中に配信という形でリリースしたのは幸せの黄色い風船ですね、はい、
これやっぱりあの暗い世の中だから幸せにしたいっていう、
そうです
ね、そういう思いがあって、
あの3曲3週続けて配信したんですね。でそれを詩書いてる時に、とはいえ、
はい、
やっぱり自分の持って言ってる言いたいことだとか、まあ、その時浮かんだことを、
はい、
ラブソングも書かなきゃいけないなと思ってそっちの方に一度あの気持ちを切り替えようとしたんですけど、
はい、
出てこないんですよ。
あ、なるほど。
あ、無理なんですよ、
うんうん、
あの世の影響を受けてるので、これはもう今の自分が受けてる状況のまんまこれを素直に書いていこうと思って書いた曲でしたね。
あ、そうだったんですね。
まさにコロナ真っ只中です。
いや、そういう意味においてはこのような時代だからこそ、うん、飛鳥さんのあの変わらない精神性っていうか揺るぎない生命への信頼っていうんですかね、そういうのを感じるんですけど、
うん、
あの飛鳥さんの娘さんはなんかイギリスで教育受けて英語がもうネイティブ。
いやいやいやいや、こっち生まれたんですけどね、あの血の身の時にイギリスに行って、向こうの幼稚園に入って、これ親バカじゃないんですけど本当に歌うまくて、
はいはいはい、
ちょっと日本人離れした声もしてるので、早くあの海外でデビューしてもらいたいなと思ってはいますね。
楽しみですね。コラボとかもひょっとしたら。
カールはあのこの前のデビッド・フォスターとのライブでゲストボーカリストでした、
ね。
で出ましたから。
娘さんのカールさんですね。
はい。はいはい、まあそのうちねやれる時があったらやれると思いますけど、そこは世の中の反応を見ていかないと、
うん、
あの親子だからって言われたらもう娘の方もね、
うん、
嫌だろうから、彼女は彼女なりに一人で頑張ってきてますから、まあ、タイミングが来たら
親の存在が大きすぎますからね、アスカっていう名前がね、
まあでも、
うん、あの先週もお話したんですけど、アスカさんのその精神性楽曲のこの宇宙観とか生命観ってのは今後どう展開していくのかってのは本当に楽しみなんですけど、
結局最後はわからないっていうところに行くじゃないですか、宇宙も脳も、
うんうんうん、
僕は全てのことが縮図だと思ってるので、
はい、
ですから縮図である自分をよく理解してそこで音楽活動をやれることだけでも僕は十分です。いつの間にかそれが宇宙的な広がりを感じれるようになってればいいなと思って、ことさら宇宙を歌っていこうとは思ってないですね。
そのアーティスト名がね、もともとは実は自分が好きだった子が好きだった DJ だったんでしょ、はい、でその名前をアスカって取ってこっちの方がメジャーになったって。でもね、結果としてなんか日本をね象徴するような名前になってるじゃないですか、はい、アスカって。どうですかこれから、あのワールドミュージックの中でもちろん、あのワールドワイドにいろいろされていく中で、日本の良さとかそういうものをどう出していくかってことについては
どうでしょうね。日本の良さっていうのはかえって誇示しちゃいけないところで、
うん、
日本人のミュージシャンはこんくらいやるんだぞっていうところの方がむしろ大切だと思うんですね。
そう、日本を表に出すというよりは、
はい、
音楽としてもこれだけすごいことやるぞって、
はい、日本のイメージを持って、うん、日本に興味をもらうんだったらどうぞ日本に来てくれというぐらいでいいと思うんですね、うん、あの日本だからって日本のものを発信するときっと誤解されると思います。日本の文化をあまり強調するものっていうのは、うん、それだけのものしかならないと思うんですね。やっぱりワールドワイドだと思います。
アスカさん、
はい、
本当にかっこいいですね。
いやいやいや、とんでもないです。
もう痺れるでもデビッド・フォスターさんとのコラボをきっかけに世界にさらに出ていく感じがしますね。
僕はもうね、今から先何年歌えるかっていうカウントダウンが始まってるので、でもそのカウントダウンの中で自分の年齢で歌える音楽はずっと作っていきたいなと思ってます。
おーおーおー、
はい、
アスカさんとお話ししてると尽きないんですけれども、この番組のテーマは夢と挑戦なんですけれども、うん、アスカさんの今後の夢挑戦何でしょうか。
これ一番困る質問で、実は夢っていうことも漠然としてますし、挑戦って言われたら自分の中で挑戦だと思ってないんですけど、人って人生のうち4つの区切り目があると思うんですね、はい、誕生と成長と安定と衰退、
うん、はい、
これですね、人って安定を求めたがるんですね。でも安定を求めた瞬間もこれ衰退の始まりなんです、ね、
なるほど。
ですから僕はですね、今ここで語らせていただきたいのは、自分が音楽やってる限り、いやむしろ生きてる限り、成長ということを意識してこれからも活動していきたいなと思ってます。
いや、もう飛鳥さんのね、成長がこれからも目が離せません。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜もシンガーソングライターの飛鳥さんを迎えしてお話を伺ってきました。飛鳥さんはですね、現在全国ツアー飛鳥プレミアムコンサートツアーワンダフルワールド2023をスタートされていらっしゃいます。まさに今日札幌公演が発売スタートしていますので、ぜひいらしてください。
はい、ガンガンやります。
チケットの詳細など詳しくは飛鳥さんの公式サイトや SNS などでご確認ください。そして東京 FM ほか全国38局で放送しています、飛鳥さんにフォーカスしたラジオ番組飛鳥ターミナルメロディーを毎週日曜日朝10時から放送しています。こちらもぜひ聞いてください、
はい、
ということで本当に飛鳥さん、2週にわたってありがとうございました。いや、
今日本当に森さん同意できて嬉しいです。ありがとうございました声かけてくださいまして、
いや、こちらこそ本当にありがとうございました、はい、飛鳥さんにお話を伺いました。 Never let go of that dream.Never forget, never forget that heart to challenge. Dream Heart. 茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート。今夜もシンガーソングライターの飛鳥さんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか。デビッド・フォスターさんと今回コラボされて、やっぱ音楽って素材がどのようにいろんな曲作りとかプロモーションとかその他を含めて社会に出ていくのかってことで全然見え方が変わってくると思うんですよね。だから飛鳥さんというものすごい才能がこれからデビッド・フォスターさんと出会ってどんな風にね世界の中で展開していくのかってのは本当楽しみですし、また飛鳥さんがねおっしゃるその命だとか心だとか宇宙だとかそういうことについての哲学ってのもね聞いててすごいなと思いますので、それが飛鳥さんの楽曲を通してねこれからどのような形で我々聞くことができるのか、そのあたりも楽しみにしたいなと思います。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしていますが、今夜は特別に図書カード3000円分をプレゼントいたします。もちろんエコバッグもセットでお付けします。 ご希望の方は私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。
そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。
来週のお客様はシンガーソングライターの川島愛さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。